12、可決した意見書、要旨。意見書とは、市の公益、市民の日常生活に関わる公共の利益に関する事項について、議会の意思として議決し、国会または関係行政機関に提出するものです。議会は9月24日の本会議で、5件の意見書を原案の通り可決しました。1件目、自動運転移動サービス等の社会実装に向けた環境整備を求める意見書。政府はすべての地方公共団体が安心して高齢者の運転免許証の自主返納に係る取り組みを推進することができるよう、自動運転移動サービス等の社会実装に向けて次の措置を講じるよう強く求めます。 1. 高齢者の運転免許証の自主返納の促進に伴う自動運転移動サービスの導入において、十分な予算措置や自動運転車両の利活用に向けた環境整備等を行うとともに、過疎地域を包含する地方公共団体に寄り添う形で、国の相談窓口の開設や専門家の派遣等、伴走型の支援体制を整えること。2、あらゆるメーカーで自動運転技術の開発が進められている中、自動運転システムが主体となって、車の操縦、制御等を行うレベル4以上の車両の開発促進とともに、遠隔操作システムの導入を含めた行政における利活用の仕組みの検討など、自動運転車両の実用化に向けた環境整備を加速すること。提出先、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣。2件目、慢性閉塞性肺疾患 COPD の潜在的な患者への適切な対応等を求める意見書。政府は潜在的な慢性閉塞性肺疾患以下 COPD という患者への適切な対応等を行うため、次の措置を講じるよう強く求めます。1、COPD を診断するスパイロメーターについて、地域の医療機関への配備を支援するとともに、臨床検査技師、保健師等に対する正確な計測のための研修を実施し、ガイドラインの周知徹底を図ること。2、胸部 X 線や胸部 CT 検査といった画像検査とプログラム医療機器を用いた肺の炎症状態を定量的に測定する検査法の開発及び普及を行うこと。3、地方自治体における受診勧奨策に対しての財政支援や保健者努力支援制度等、COPD の重症化対策等の取り組み推進へのインセンティブ制度の導入を行うこと。4、COPD の重症化や増悪を抑えるため、インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンの接種が積極的に活用されるよう検討を進めること。5、COPD 関連の厚生労働科学研究費等の研究資金の確保など、COPD の重症化や増悪を抑える新規治療薬開発のサポート体制を強化すること。6、COPD に対する情報や知識の普及、啓発のため、かかりつけ医等の正しく豊富な知識、経験に基づく適切な指導の展開や、学校教育や企業団体における保健指導など、幅広い年齢層に対する教育や研修の推進を図ること。7、COPD の症状などを紹介するチラシや、COPD のリスクがわかる COPD 集団スクリーニング質問票などのチェックシートの作成や配布等、 COPD の認知度向上及び死亡率低下に向けた地方自治体の活動に対する財政支援を行うこと。提出先、財務大臣、厚生労働大臣。3件目、持続可能な学校の実現等を目指す意見書。国会及び政府は、持続可能な学校の実現と子どもたちの豊かな学びの保障のため、次の措置を講じるよう強く求めます。1、教職員の負担軽減を図る観点から、具体的業務削減策を示すこと。2、部活動の地域移行をさらに進めること。3、カリキュラムオーバーロードの状態にあることから、学習指導要領の内容の精選や、それに伴う標準授業時数の削減等を行うこと。4、教職員定数改善を実施するとともに、図書館司書や実験補助、ICT 支援員等の人員配置、確保も含め、必要な財源確保等を行うこと。5、教員の命と健康が守られる法制度の整備を図ること。6、今後、勤務実態調査を行った上で、必要な措置を講じること。提出先、衆議院議長、参議院議長、財務大臣、文部科学大臣。4件目、沖縄県で相次ぐ米軍構成員等による女性への性的暴行事件に関する意見書。政府は次の措置を講じるよう強く求めます。1、被害者への謝罪及び完全な補償を行い、丁寧な精神的ケアを行うこと。2、米軍構成員等の後期粛清の徹底及び夜間外出の規制など、抜本的かつ具体的で実効性のある再発防止策を示すこと。3、米軍構成員等による犯罪事案については、今後被害者等のプライバシーを守ることを第一としつつ、沖縄県及び関係市町村への迅速な通報ができるよう、日米合同委員会等において、調整を行い、確実な措置を講じること。4、日米地位協定の身柄引き渡し条項を見直すこと。提出先、外務大臣、防衛大臣、沖縄基地負担軽減担当大臣、沖縄及び北方対策担当大臣。5件目。性暴力救援センター、大阪幸子、SACHICO の存続及び体制強化等を求める意見書。性暴力救援センター、大阪幸子、以下幸子という、は病院拠点型のワンストップ支援センターとして、2010年度から阪南中央病院内において、24時間体制のもと、性暴力被害者の支援を行ってきました。2010年4月から2024年3月までの電話相談件数は、52,198件、来所延べ件数は14,610件、診療及び支援を行った人の実人数は3,722人に上り、府内の性暴力被害者支援の中心的な役割を果たしてきました。また、性暴力救援センター全国連絡会を設立し、本来のワンストップセンター機能を持つ病院拠点型の性暴力救援センターの全国拡充を目指したサポートを実施し、ネットワークの強化も図ってきました。このように、必要不可欠な機関でありながら、国府からの補助金は運営費のごく一部でしかなく、阪南中央病院が維持費の多くを負担し、不足分は寄付金等で補ってきました。 医師及び看護師は通常の病院における診察や看護の業務を行いつつ、幸子での診察に当たってきましたが、これらは善意の超過勤務によって支えられてきたものです。また、医療現場における働き方改革もあり、一民間医療機関が全てを負担することは困難な事態となっています。幸子は2025年3月末をめどに、阪南中央病院から撤退せざるを得ない状況にあり、このままではワンストップ支援センターが府内に存在しないという事態になります。また、幸子では支援員が被害者に常に寄り添うサポートを大切にしてきましたが、このような体制を確保し続けることも困難な状況です。こうした支援センターにおいては、緊急避妊薬の投与、証拠物の採取、医師による外傷の記録など、72時間以内の診察等が必要不可欠であり、さらに年齢・性別を問わず性暴力被害者になりうることから、産婦人科だけでなく、精神科、小児科、外科、整形外科、泌尿器科、麻酔科等を総合的に診療が可能であることが望ましいことは明らかです。よって、大阪府は2025年3月末で阪南中央病院から退去を求められている幸子の活動拠点を速やかに確保し、運営費を保証するとともに、ネットワークの要となる支援拠点の再整備を早々に行うよう強く求めます。提出先、大阪府知事。